月読みよしーの月に乗って月を呼ぶ。はい、皆さんこんにちは、月読みよしーです。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。よしーの番組はね、みんなの心の笑顔をニコニコキラキラにしていきます。今日も30分お楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは、月読みよしです。さあ、皆さんはもう、13日お盆に入ってますかね。いかがお過ごしでしょうか。お月様は昨日満月を迎えました。なのでもうね、月ってやっぱりこう満ちて満ちて満ちて満ちて満ちて、満月が昨日の夜、昨日の朝の10時36分に一番もうパンパンになったってことです。もうその瞬間からだんだんだんだんだんだん、目には見えないけれどもこう少しずつ細く欠けていくモードに入っていく。で、そうするとやっぱりこのね、私たち地球に影響を与えているお月様がどんどん欠けていくエネルギーに入っていくってことは、こうエネルギー的には放出していくエネルギーに変わっていくっていうことなんですね。で、そこに皆さんの中ではこう気づいていないかもしれない、どんどん月が満ちていくときはこう吸収していくエネルギー、その満月っていう瞬間が超えたところからエネルギーを放出していく瞬間っていう風に、まあ、大きく分けて2つの区分、さらに、新月から上限の月まで、上限の月から満月まで、満月から下限まで、下限から新月までって4つの区分に分けて、それをそれぞれね、臓器だったりね、こう私たちの体に影響があるところだったりとか、まあどんな、さらに具体的にどんな風に過ごしたらいいよっていうことを月読みではお伝えをしております。なので昨日満月になり、次の19日ですね、までは、下限、19日に下限を月を迎えるので、満月からその下限の月まではまあ手放していく。で、さらに下限の月から新月までにはもう断捨離、手放しっていう、もう手からもうさよならっていう、こう見極めていくことなんだけれども、まあ、そこでしっかり自分の元から手放せるための、今はこうなんだろうな、まあ試行錯誤っていうのか、私ってなんだろうっていうところが必要かなって思っていて、いきなりこれいるいらないとは言えないので、私の好きなことってなんだろうとか、これ私の嫌いなものなんだっていう、まあ精査する時間、そんな時間になってほしいな。で、それは一人で考えていると大変だったりするので、よく話すことは手放すこと、話すことは話すことって私は伝えていて、話すっていうのはこのスピーキング、トーキングのスピークで、話すことは話すの、後の話すは、放出するの方を、リリースの方なんです。やっぱり自分の中でもやもや考えててもわからないので、誰かに話してみることによって感情が思考が整理されて、感情や思考が整理されてくるので、本当の気づきに、っていうアハ体験っていうのかな、なんかあそうだっていう気づきに出会えるんですよね。で、それがまあ宣伝になるんですけど、マッピングが一番いいかなって思います。いわゆるその誰かに話を聞いてもらうってことで、いろんなそのカウンセリングだったり、いろんなコーチなんとかセッションっていうところを利用してもらうのはいいんだけども、まあ、その中で私は今すごくマッピングっていうところで、いろんな話を一緒に聞きながら、それで、自分の中の答えを見つけていくっていうのかな、そんなことをする時間に最適なこう 月のリズム的にはそうですね、話していく、あるいはこの後の手放していくっていうのがこの8月の、後半になってきますね。はい、でこの1週間は、まあ、何をしますかって今おっしゃった通り、伝えた通り、誰かに何かを話してみる。で決してね、こう、なんだろうな、雑談とかママ友ランチとかってそういうところの話ではなくって、まあ、そういうところでバーって盛り上がるのもいいんだけど、やっぱりそこでは、自分に色をつけたり格好よく見せたりとか、こう言葉が行き交うだけの場所になっちゃうので、それは決して、自分自身を知るっていうところにはなかなか行き着かないと思うので、まあ、ゆっくり誰かと聞いてもらえ、誰かが聞いてもらえる人っていう人を、持っているといいかなって思います。あそうだねって、もちろんそのそうだねそうだねって全部共感だけじゃなく、厳しいことも言ってくれる人も必要なんだけれども、まずはこうなんだろう、ご自身も意識してほしいのは、相手の話の丸までちゃんと、途中で遮らないで聞いていくっていうことかな。そんなことをしてお互いにでき合うと、本当に聞くっていうことに行き着くし、自分の本音っていうことがポロッとこう出やすい環境になってくると思います。ぜひぜひ誰かと話してみるっていうことを意識できるといいかなと思います。まあ、話すっていうことで言うと、まあ、体の部分だと汗をかいて、少し自分のいろんなこう溜まっているもの、感情だったりとか、いろんなこうモヤモヤっとしているものも体を動かすことによってこう発散できる部分もあるので、そういう意味はもう含めてちょっと体を動かしてみるっていうことも一つやってみるといいかなと思います。で、まあ、ここでお盆に入っていくので、ご先祖様にちゃんと感謝を伝えるっていうことも大切な、こうね、こう日本の大事なこう文化っていうのかな、こう先祖様にきちんとこうご挨拶するっていうのか、それは大切にしていきたいなって思います。たとえ、まあ、いろんな状況でね、そのお墓参りに行けないっていうことをつかむんじゃなくって、行けなくても心はそこに思いを馳せる、それだけでもきちんと届いているのでね、そこでやっぱりしっかり守られている、まあどんなそのご先祖とのいろいろやり取りがあったとしても、やっぱり私たちが今ここにいるのは、いろんな人がこうずっと生きてきてきてくれたからこその今ここの自分だし、でその後もね、ずっとこう続いていくための一つの自分であるって思うので、やっぱり一旦はこのつながりっていうこと、今までのつながりもそうだし、これからのつながりの一部、まあチェーンでいう一つになっているのでね、そこは思いを馳せてほしいななんて思います。はい、ということで今日はね、なんか前回はね、勢いよくいろんなことを喋ったな。今日はそんな風にしてこの上弦の月から満月の、ところまでは過ごしてほしいなって思います。でさらにこの上弦の月がね、蟹座に入っているので、やっぱり家族をテーマにしたね、出会いだったりね、こう引き寄せっていうことも入ってくるし、あとはこうそうだね、そういうことをちょっと思いを馳せながら言っていただけるといいのかななんて思いますね。で満月は水亀座の満月に入ってくるので、その後が牡牛座の下弦の月、そうですね、水亀座なのでね、まあこう自分自身っていうのをしっかりもう一度見直してほしいところでもあるかな。だからその点でも、何が自分が社会とつながれるとか、どんなことで、自分自身がこう働いていくとかね、何をもって、何を軸にして自分はこう生きていくのかっていうことを改めて考える時間にもしてほしいかなって思います。お金を稼ぐため、お金を持ちたいから、今これが嫌だけど頑張っている、そうじゃなくって、やっぱり自分自身の喜びとしっかりつながって、それが、生きていく活動につなげていけるはずなんです本来は。なので、こう何かを手放すっていうことはそういうことで、嫌だけどこの仕事をしているっていうことではなくって、自分の こう本来持っている喜びとともに生きれる何かっていうことをしっかり見つめる時間を持ってほしいなって思います。では前半も終わりにしていきます。
夢の種。
はい、後半もよろしくお願いします。さあ流れている音楽はですね、 BGM は片岡慎介さんの月のテンポ CD よりお届けしております。今これ流れているのが後半の曲ムーンラプソディ、それから前半では、月の玉手箱よりお届けしております。で前半はごめんなさい、オープニングとエンディングでは月のテンポ116で、このメトロノームのね116のテンポになってます。この月のテンポがね、私たちのこの生きるこのリズムと同調しているっていう風に言われているので、ぜひ音楽もねこう楽しんでいただければなって思います。さて後半はですね、子育てをテーマにお届けしたいと思っておりますが、今日13日、ですね、今回ね月ウェブマガジンがですね7月の30日に7月分は執筆になっておって、まあ夏休みをテーマにね行きましょうっていうことでお話を書きましたが、なんとねこの15日、週明けの15日も月ウェブの担当になっていて記事が出されます。なのでね、もうここはもう月がなぜ子育てに関わってるかっていうことと結びつけながらお伝えをしているんですけれども、まあ、ズバリ月星座かな、一番子育てと月との関係を変態的に喋れるのは。特に月星座もね4つに区分して、火の性質、土の性質、それから風の性質、水の性質っていう風に大きく星座を4つに分けていくことによって、まずこんな大きな性質がありますよっていうようなことはお伝えしております。でもそれによって言葉かけが全然違うんですよ、同じことで。例えば火と水でね、お伝えしてたりとかすると、とにかくまず死な、前回からもうお伝えしてるこの死なさいで動くわけじゃないので、いかに死なさいをじゃない言葉で子供たちをこうなんだろうな、自分からやれる子に育てる、いわゆる自分で、進んで自分で動ける子に育てていくっていうことは、やっぱり大人の仕掛けも必要だって思うんですよね。感情のまんまに、見えてるもの早く、今そこが汚れてるから早く片付けなさいとか、ご飯できたから早く食べなさいとか、それってある意味大人のこうエゴだったりね、自分の思い通りにさせようっていうところがある子育て。でもそれは目の前のことは片付いて、それ早く今の勉強が終わってくれたから心は穏やかになる、今すぐご飯食べてくれたから、まあ、食器も洗えて今のことは解決していくけども、長い目で見た時にその子が自分から進んで何かができるようになるかって言ったら、そのなんとかしなさいでは全然自分からやれる子にはならない。その言葉を使っているっていうことは、お母さんに大人がそう言われれば動けばいいかっていう子を育てているっていうふうにちゃんと認識してほしいんですよね。自分から動こうって思わなくても、まあ言われるまでゲームしとけばいいかって、その子自身が考えてなくてももう細胞がそう思いますよ。いつか言われるからいいか、言われてから動けばいいかっていうことと、こう育てて、一生懸命育てている。でも本来は違うはずじゃないですか。自分で早く自立して、将来歩んでいってほしいっていう、それぞれの願いがあるはずで、もう一回自分がどんな子を育ててたいのか、この子をどういうふうにして世に送り出したいのか、子離れしていくのかっていうことを、改めてしっかりね、こう、見てほしいなって思うんですね。まずそこからかなって思います。で、その上で、それぞれに見合った言葉をかけていかないと、何回言ったらわかるの？もう何回言って、もう言ってるでしょ？ で、それで何回も言ってるのに分かってくれないんですっていう、まあ私のところにセッションも来られたりとかするんだけども、それは何回言っても無理なんですよ。それは何でかっていうと、こっちは何回も伝えてるつもりかもしれないけれども、相手に響くように伝わっていなければ、それは伝わってないってことなんで、ゼロ回なんです。何回も言ってない、それゼロ回しか言ってないっていうことになるんですね。ということはやっぱりこちらの こちらから変わらない限り相手も変わってくれないので、何を一番変えるかって言ったら言葉を変えていく。でさっきも一つ例を挙げるとすると、火の性質の子、これが お羊座と獅子座と射手座の子にあたるんだけれども、まあ、この子たちは本当にわっと火のごとくわっと燃え上がるので、まあ一種煽るような言葉かけにしてあげるっていうことかな。あと5分でやったら遊べるよねとか、こうタイムで言ってもいいでしょうし、逆にちょっと火をつけるようなお兄ちゃんにこう負ける、勝ち負けも関わってくったりとかするので、まあ、人と比べないような感じで、前の自分ね、前のタイマー例えば測ってみて、あ、この前これ5分で終われたよね、今日4分半で終われるんじゃないみたいな、そういう風な比較の仕方。お兄ちゃんと比較しちゃうと、お兄ちゃんに勝ち負けとか、弟と誰か兄弟と比較するっていうことは、そこに上下がついちゃうので、そこにいろんなまた人間関係がね、兄弟関係でいろんなトラブルにも発展していくので、そこは比べない、ジャッジしないっていうことは前提で、だけど昔の自分に比べてとか、こうなったらいいよねっていう、その子の未来を見せてあげることによって、闘争心とかね、まあ、点数の部分でうまく、その子が点数をこだわっているのであれば、そういう部分で、あと、これだけ上げるんだ、点数を伸ばすんだったら、こういうことをやれるといいよねっていうような煽りが効くのは、そういうの火の性質なんですね。だけど、それが、地を持った、お牛座、乙女座、ヤギ座の子には、そこはうまく効かないんだよね。その子にいくら煽ってて、早くやれ、こう、なんか、競争心煽るようなことを言ってみたところで、タイムとかをね、3分でなんとかって言っても、その子にとっては苦痛なので、そこにはそこなりの、そのコツコツやってる良さだとか、真面目に取り組んでいるノートの綺麗さだったりとか、丁寧さだったりっていうことを褒め伸ばしてあげることで、その子はよりそこに面白みを感じていくんだろうし、まあまあその子たちも別に、だからなんだろうな、火のお母さんが地の子供を見ていると、それはイライラってくる、私ならチャチャチャって終わっちゃうのにって思っているから、丁寧に丁寧に P 何ページどこどこって言って、定規でザーって線引いて、図もこうダダダってね、丁寧に丁寧に一個一個こうやる一方、お母さんたちは多分、火の性質の子だと、自分で同じ正方形でもさーって書いて、そこに線引いて、はい、できたっていうのを体験してきているから、そんなの定規使わないでいいわよみたいな風に、それを押し付けることになると、その子にとってはその学習は苦痛になっちゃう。なので、自分がどんな性質で、子供はどんな性質でっていうことをきっちり分かってあげて、どっちもいい、どっちが悪いとかどっちがいいとかではなく、その性質は基本的には変えられるものではない、持って生まれたものなので、それは変えられるものじゃない、じゃあどうするかって言ったら、その性質の良さを伸ばしてあげること。なので、じゃあそののんびりやってるかって成績が上がらないかって言ったら、その子たちは着実に、一枚本当にベールのように一枚一枚積み重ねることによって、最終的には、学力を掴んでいくわけで、あとはまあ、さっき言った水の性質の子だとね、そこにはいつも感情が伴うんですね。もうできないもんとか、まあまあ一つ一つ、わーできたーとか、一個一個に対して、一つ一つに対して、やっぱり感情を、盛り立てていかないので、いかなければいけないので、違う性質のお母さんだと、まあ、厄介です。で、私も、 すごくいろんなお子さんを持っているので、そういうお子さんを見ると、心の中で正直めんどくさいなって思います。私は地の性質とか火の性質を持っているので、自分が今まで体験したことのない、ことなので、そんなぐじゃぐじゃ言ってないで早く次の問題やってよって思うんですけど、でもその子にはそれが必要なんで、その問題一つにとって感情を乗せるっていうことが必要なので、そんなこと言ってないでやりなさいっていうことは、なかなか取り外せないんで、セットなんですから。なので、一つそこに、寄り添ってあげる。そうか、よかったねって、悲しかった、なんか間違えちゃったりしたら悲しかったねっていうことに、ちゃんと寄り添ってあげる。なので、先日もあったんですけどね、お子さんの中でね、罰つけられるの嫌だっていう子が、時々出てくるんですけど、で、これよくバトルなんですね。ちゃんと罰つけなさいっていう喧嘩になる。丸はつけれるけど、ちゃんと罰つけなさいっていう風にして、親子だったりとかね、この大人とかでバトルに なりがちなんだけど、罰別につけなくていいじゃん。罰嫌なんだ。だけど、その間違ってることっていう言葉も嫌だったら、その言葉を使わない工夫を、してあげればいいだけのことで、この前喋ってて、出たのはね、もうすぐ丸になる問題って言ったら、間違ってるとか、やり直さなきゃいけない問題っていうふうにはならないよねって言って、ああ、それいいですね、とかって言って、私も発見した言葉の一つなんですけれども、そうやって、間違えた問題やり直しなさいって言ってたら、それ子供をやる気なくしてもうやんないもんって、夏休みとね喧嘩になりがちじゃないですか。特にお母さんたちがね、学習を見なきゃいけない時間も増えてくるので、そうなった時にどうするかって言ったら、こっちもそういう場って見たくないじゃないですか。子供がわーもうやんないもんバンって言って泣き叫んだりする場面って、見たくなければ見ないような、こう面倒ですよ、面倒なんですけど、漢方薬です。そう、漢方薬のようにじわっと、急にはその日に特効薬を飲ませたくなる気持ちもわかるんですけれども、じわっとじわっと聞く言葉をかけてあげるっていうことかなって思いますね。そんなことを私は月ウェブマガジンの月読み師の月読みよしとして、そういうね、ことを広めていきたいななんて思って記事を書いております。少しでもこの夏休みね、バトルするお母さん親子がね減ってくれればいいし、本当にね、私も今中学受験の塾講師で今どっぷり捕まってやってるんですけれども、本当に大変です。高校受験、大学受験ももちろん大変ですけれども、まだ10歳ちょっとのところで、もう大学受験に似たような問題と同じ問題をですね、覚えて、自分で考えて解かなきゃいけないっていうことは、それを一人でやれって言ったって無理だしね。だけど、それを、長い目で見て、今そこ、もうお母さんたちは今ここの宿題がやれてないとカーッとなって、こう、やらせよやらせよって頑張るからこそ、勉強しなさいっていう、こう、強い言葉になっていくと思うんだけれども、それはそれでね、言いたくなる気持ちも本当にわかるんだけれども、そうじゃない言葉に、こう、少しずつね、世の中のお母さんがそうじゃなくても、子供たちは、こう、自分の自転車を自分で回していけれるんだよって、自分で、補助輪なしでね、回していける力がつくんだよっていうことを知っていただきたいなって思いますね。だから私もかつてはね、息子の自転車のハンドルを私が持ってたんです。だからちょっとでもその子が今日こっち行きたいんだけどって言ったら、それは危ないからみたいな風で私の方向にギュッとこうハンドルを切ってた。でも、それやってたからなのか、彼はどんどん、こう、違う方向にね、いろんな、親子のね、いろんな関係が、こう、乱れる時期もあったんですけれども、そうじゃないなって気づかされたのは、やっぱりコーチングで、大人一人の人として話をするっていうことだし、話を聞くっていうこと、 どんな人であれジャッジをしない、どんな状態の彼であれ、それをちゃんと、受け止めてあげる、存在自身を受け止めてあげる、100点取ったか子供が素敵とか偏差値がいくつ以上取った子供が、好きじゃなくって、もうどんなそんな それは一旦置いておいて、今日元気に起きてきてくれたこと、今日そこに今なんかこう いてくれるそのままでいてくれるその子自身が本当に大好きって思えられる瞬間で、そういう蓄積をしていくことで親子の関係っていうのが絆ができてくるし、でそこからやっぱり会話が成り立てられる、うん、お互いの本音を言えるし気持ちを言い合えて、じゃあどうしていったらいいっていう、その子自身が自分で自分の自転車のハンドルを握って危なっかしいながらでも、前に進んでいけれる、あるいはちょっと疲れたので止まるっていう選択肢、いろんなことが自分その子の人生での、スタート道を歩んでいけるのかなって思いますね。そのためのあくまでも、こう大人っていうのは補助輪の役割、いつでもいつ取れるかなとか、あちょっと今取れてたけどちょっと今不安定なのでつけてあげようかなっていう、どこで取り外せるかをいつもいつも意識しながらその子に寄り添う、もうそれが、本当にそうだなっていうことは感じます。なのでぜひね、夏休みでいろんな子供と機会が触れ合う機会が多いからこそ逆に実験できる時間が増えてるって思うんですよね。ぜひそのしなさいを手放せる機会をね、少しでも取ってもらって、そうじゃない言葉を言い換えてみる、そこは私も全力でお手伝いできることはしていきたいと思うので、セッションなんか利用していただければなって思いますね。はい、一旦ご飯も終わりにしたいと思います。はい、エンディングになりました。そうですね、前回もお伝えしました、今マッピング IB マッピングで、しなさいを手放す子育てマッピングということでセッションを募集しております。限定10名様で、もうあとだいぶ減ってきているんですが、60分1500円でなんと価格でさせていただいております。ぜひこの機会にですね、お子さんとの関係性を見直して自分がやれることに気づいていただける時間になるかなとは思っております。どんどんね、お母さんたちがこう笑顔で少しでも子供との時間をね、大切にしてほしいし、それは子供が自分で歩く時間にもなっていくでしょうしね、そうやって親子でこう上手に歯車を合わしながら会話が進めていけられるといいかなと思っております。ぜひ月読みマガジンをね、読んでいただくと、そのあたり子育てでどんな会話をしたらいいよって、その性質に合わせた会話っていうのか、言葉掛けっていうことをお伝えしておりますので、ぜひ読んでいただけると助かります。でそれで調べていただけて、さらにね、詳しいことってなれば私もお手伝いさせていただきます。ぜひぜひ言葉掛けをね、少し変えてみるっていうことを意識していただきたいと思います。はい、では、今月はですね、今週は満月水瓶座に入り、満月から下弦の月は話すことは話すことということで、誰かに話してみること、自分の気持ちを素直に話してみること、でこれは逆に言うと子供が話せるような環境を整えてあげること、そうすると子供のね、本音にも出会えるかなって思います。では良い週末をお過ごしください。月に乗って月を呼ぶ、お相手は月読みよしーでした。バイバーイ。